時刻は1時24分を回りました。代わっては経文社トレンド情報です。今日は3週目経文社コア福山西店から肥後五日さんをお迎えしています。肥後さん、こんにちは。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、12月、はい、今年最後の肥後さんの出演となりました。
はい、
はい、今年もね、はい、たくさん、はい、いい本を紹介していただきました。お世話になりました。
はい、
はい、何か今日お知らせありますか？はい、
あ、お知らせ、コア福山西店でやってるイベントとしましては、うん、はい、あのパンドロボーのポップアップストアを、うんうん、あの1月の途中旬までやってまして、今すごいパンドロボーの可愛いグッズや絵本が、うんうん、あのたくさんの風情室の方に並んでて、あとフォトスポットもありますので、はい、よかったら、で3000以上会議の方に缶バッジもプレゼントしてますので、うん、はい、よかったら限定のグッズとかもあるので、
はい、
はい、いらしてください。
すっごいでっかいフォトスポット。
あ、そうですね、はい、
ね、はい、なんかワクワクしますよね。
可愛いですよね。
はい、さあ、そんなあの、はい、まあ、クリスマスムードもきっとね、
はい、あ、そうですね、
経験者小福山にしてでもね、はい、盛り上がってると思いますが、
はい、
今日は何に持ってきていただきました？
そうですね、ちょっと正反対ので、まず一冊目は、はい、指先に魔法、三浦紫音さんの文芸春秋から出ている小説です。
はいはい、
もう表紙で見てお分かりの通り、はい、色とりどりのネイルアートの写真が散りばめられている、はい、これあのネイルサロンのに勤める主人公のお話で、こう下町の商店街にあるネイルサロンのと周りの、あの人たちの話なんですけど、やっぱネイルって女性だけのおしゃれって思われがちなんですけれども、このネイルサロン月と星に来るお客様はね、何もこう若い女性だけじゃなくて、でまあこうね、子育て中の忙しいお母さんだったり、はい、年配の女性だったり、うん、まあ、あとはその隣 の、 あの居酒屋の大将だったり、おうおうおう、国民的イケメン俳優だったり、こう老いも若きも、ね、うん、男性も女性も、
はい、
こう爪をこう綺麗にするっていうのが、うん、私たちは、うん、もう私たち女性はもう分かってるんですけど、うん、はい、もう爪がちょっとカラフルなだけで、こうすごく気分が上がったり、
はいはい、
こう仕事中とかも、うん、なんか手先ってすぐ目に入るので、なんかこうね、こうファッションとかお化粧よりも、うん、すごくなんか自分を楽しませてくれるおしゃれだなっていうのを、はい、思っていて、
ね、
そのこうね、ちょっと爪先が綺麗なだけで、
うんうん
う
ん、
こうね、気分が上がったり、こうちょっと笑ったのニコニコできたやつ、あ、今も爪もね、ちょっと塗ってますけど、
はい、そう、ひこさん綺麗だなと思って見てたんですよ。
ね、こう仕事中にキーボード打ってるだけで、うん、あ、なんかキラキラしてるとか、
うん、
こういうのがすごくこう楽しくなったりで、はい、やっぱり男性はあんまり、最近はまあいらっしゃるんですけど、あんまり爪の手入れされたりとかっての少ないと思うんですけど、
うんうんうん、
やっぱこう爪を整えて綺麗にするだけで、やっぱ自分をいたわる、ね、うんうんうん、感じにもなるのと思うので、
はい、ちょっと後半この話、はい、もうちょっと詳しく教えてください。
はい、
はい、今日は、はい、まずね、一冊目、指先に魔法というね、はい、三浦紫音さんの本をご紹介いただいています。はい、経文社トレンド情報、今日は福山西、コア福山西店から肥後五日さんお迎えしています。後半またよろしくお願いします。はい、時刻は1時30分を回りました。経文社トレンド情報後半です。今日はコア福山西店から肥後五日さんお迎えしています。はい、肥後、はい、さん、今指先に魔法っていうね、
はい、
三浦紫音さん の、はい、あの小説をご紹介いただいてましたが、
はい、
もう表紙からしてすんごい、もう、
は
い、女子はワクワクするようなキラキラですね。
はい、はい、でこちらがやっぱりこういろんな方へのこうネイルのこ、うん、ネイルをすることによって気分が上がったり、ちょっと救われたりっていうことですとか、うんうん、はい、あとはネイリストのこうネイル道っていうのにも書かれていて、こう指先の芸術作品っていう風にすごく精巧なアートだったりすると同時に、
うんうんうん、
やっぱお客様の要望に応える、うん、はい、こう職人 なところもあったりするので、うんうんうん、ね、こう例えばネイリストの方のやっぱ、うん、自分のなんかやりたいことを突き詰めるだけではいけない、ね、お客様の気持ち、お客様がこう喜ばれるように、うん、お客様に合わせた、はい、こう職人芸っていうのも必要っていうところで、うん、この主人公の月島さんがいろんなことにこう悩みながら、うん、こう仕事に邁進していく感じが、うん、こうやっぱお仕事小説として読んでいて、うん、やっぱこう全てのこう仕事に対する姿勢とかっていうのもやっぱ共感できるところが、ええ、全ての働く人にこうね、こうあそうだな、自分もそうだなってこうちょっとね、うんうんうん、あったかい気持ちになったり心強くなったり、
はい、
こう仕事に対してのモチベーションも上がりますし、うん、もう単純にこうおしゃれして癒されるっていう風にも気分も上がりますし、
ええ、
そういろんな方面から気分が上がる小説でした。
ここは福山西店にもね、
はい、
ネイルサロンがオープンして、
はい、
で、あのスタッフの方々も、はい、マリコさんも、
ね、
最近なんかいつも綺麗に、はい、あのされてるっていう話をね、
はい、
お考えしましたけれども、はい、やっぱりみんなモチベ上がってる感じ、
うん、そうですね、なんかこうね、爪が綺麗なだけで、うん、ちょっと忙しかったり疲れてても、うん、なんかこう、あ、素敵な爪先と思うとちょっと背筋がスッと伸びると言いますか、
はい、
あとちょっとお花が飾ってあるのを見るみたいに、うん、なんかちょっとこう癒されて、うん、こう笑っなんかふふっと気分が上がるって言いますか、やっぱ綺麗なものってね、みんなの心に効きますよね。
あ、そうですね。はい、ちょっと、はい、あのこれを読むと、
はい、
ちょっと爪きれいにしてみようかなっていう気持ちに
そうですね
してくれるような、
そうですね、こう爪をきれいにするってことは自分の指先をいたわるっていうことなので、はい、結構自分の体や心を大事にして、うん、ね、仕事に日常に頑張ろうっていう前向きな気持ちになれる小説でした。う
ん、あ、いいですね。
はい、
いや、年末年始とかちょっと読んでみたい感じがしますね。
はい、そうですね。
はい、まずは指先に魔法、三浦紫音さんの本ご紹介いただきました。これはどこから出ている、
は
い、
こちら文藝春秋ですね。
はい、はい、さあもう一冊、これは、は
い、そうですね、最近ちょっと時代小説とかね、私ちょいちょい読むようになってきたんですけれども、
ね、うん、
はい、こちらはタイトル忠臣蔵の姫アグリ、佐々木雄一さんで小学館文庫での新刊です。はい、
うん、
佐々木雄一さんってあの広島県出身の
作家、ね、
さんなんですけれども、これあのまあね、12月なんで忠臣蔵っていうことで、うん、まあ忠臣蔵って言ったらもう皆さんみんなねストーリーはご存知だと思うんですけど、はい、やっぱ時代小説とか忠臣蔵ってこう、はい、ザ男の世界じゃないですか、うん、ね、仇討ちね、うん、こう浅野匠の神の仇討つ、でこれは浅野匠の神の妻、うん、アグリから、
うん、
アグリの人生で描かれてるお話なんですよ。でもうね3歳で、あ、こう広島の三好藩のお姫様だったんですって、
うん、あ、そうなんですか。
三好からあのお嫁に行かれたんですって。
あら、まあ、
あ、そうなんです、ね、な、ね、我らが姫なんですねみたいな感じ
で、
そうですね、
佐々木さんも、
はい、
あの、
あ、そうですね、三好出身って書かれてますよね。あ、じゃあもう地元の姫ですね。
地元の姫ですね。
もうわずか3歳でもう結婚決まって、うん、4歳でもう江戸のお屋敷にもうお母さんとも離れていくんですよ。すごいかわいそうと思うんですけど、うん、このアグリがすごく応援したくなる、うん、もう前向きで可愛くてガッツがあって、うん、もうこれあの私がちっちゃい頃好きだったあの名作アニメ名作劇場の主人公かなっていうくらい、けなげで頑張るアグリのお話なんですよ。アグリから見た佐々木蔵之介、うん、なんかもう結構ねドラマとかね映画とかね、うんうん、いろいろあるんで知ってるんですけど、
はい、
なんで我慢できんかったってちょっと思ったりもするじゃないですか。
うんうん、
ね、浅野匠の神が事件を起こさなければ、はい、あんなことはなかった、ちょっと短気な人なんかなとか思ってたんですけどいや、これを見ると、うん、もうとっても素敵な人なんですよ、浅野匠の神が、
旦那さんが、
そう、うん、で あ、もう彼にはもういろいろなこう真面目でまっすぐな男がいろいろなことがあってどうしても譲れないものがあり、はい、あのような悲劇に至ってしまったんだっていうのが分かって、もうアグリとの出会いの、まあ、小説なんで出会いのシーンとかも、うんうんうん、もうこれね男の世界じゃなくてもうキュンキュンなんですよキュンキュンなんですよ時代小説で忠臣蔵の話なんですけど、キュンキュンなんですよね本当、でもうやっぱり事件が起きて、うん、でお家断絶ということで、
うんうんうん、
もうそこからはもうね忠臣蔵の仇討ちの話なんで、もうねあのアグリは関係ないかなと思うんですけれども、
うんうんうん、
でこの頃のお姫様って本当奥にね奥にさもう引きこもって、
はい、
全く外に出ないか、ね、お姫様たちじゃないですか、
うんうんうん、
でもアグリは、はい、もうねこう広島藩のお屋敷のところでもうね、うん、こう蹟居して、うん、こうね出家もして、はい、ずっとただただお屋敷の奥で座って待ってるだけではなく、
うんうんうん、
その中でも、うん、お家や家臣たちを、はい、こう夫に託された、はい、皆のことを頼むと言われたその私が、はい、みんなを守るという、すごいこうあもう奥様って奥にね下がってるだけじゃなくて、こんなにもアグリはもう奥に下がりながらも戦うんだっていうので、もう事件が起こってからもアグリ頑張っ、アグリ頑張れっていう、もうすごくね切なくもねドラマチックで、もう女の子のお姫様がこうまあね剣を持って戦ったり立ち回ったりはしないんですけど、ただただ座って後ろに控えて支えてっていう中にも、はい、姫には姫の戦いがあったんだっていう、女子が読んでたすっごい気分が上がる。
なんかもう、はい、あの表紙からして、はい、あの時代小説じゃだなっていうのが、
そう
ですね、まあ、お着物をね、
そうですね、
お召しなので、
はい、
あの時代小説なのかなと思いますけど、はいはい、ピンクですね。
そうですね。
ピンク。
すっごいもうアグリがもう本当応援したくなるような、うん、可愛くて素敵で前向きで、うん、本当世界名作劇場のヒロイン的な女の子ってお姫様なので、もうね表紙もちょっと少女漫画みたいですよね。
そうですよね。
はい、
漫画かなって思うようなね。
ねえ、
う
ん、こうキラキラした、いやもう素敵なんですよ。本当ねこう真相の霊場だと思ってたらね、うん、お間違いだぞ、こんな芯の強さもあるんだぞっていう、すっごい楽しかったので、
ちょっと、ね、佐々木雄一さん、また広島出身ということでね、
はい、
あのぜひ、
はい、
もうあの、はい、数年後のね大河、はい、にはアグリアグリみたいな
そうですね、本当大河ね、うん、本当大河でちょっとね見たいです、
はい、で広島も登場みたいな
ね、そうですね、
はい、なんか今日はあの、はい、まあ、年末っていうことで、うん、はい、いろいろとこう心がざわざわする中、
はい、
全然ざわざわしない本をセレクトしていただきましたね、今日は。
ちょっと女子の気持ちが上がる小説に、うん、はい、なりましたね。
ちょっとね、このやっぱ年末みたいなこういう時期っていうのは、うん、
はい、
あんまりこう、うん、もやどろみたいなのより、
そうですね、うん、こう前向きになれて、はい、こうね、スカッとね、うん、癒されたりこうね、
そう、あと萌え萌えするよう
なね、そうですね、もうこれね浅野匠のさんはね超かっこいいんですよ、この小説の中の
萌え萌えしてました
そりゃ好きになるってと、
あ、そうなんだ、
はいはい、
ちょっと女子にも読んでもらいたい、
はい、そういいですね、
はい、
キュンキュンでした、
キュンキュンでしたか
はい、
はい、ということで今日もね面白い本を2冊ご紹介をいただきました。はい、肥後さんもあの、はい、今月はね、
はい、
今日が最後ということなんですが、
はいはい、
最近はなんか SNS でね、
はい、
あの秋山尾道の放送を、はい、あの発信させていただいてるんですが、
はいはい、
もうあの作家さんがね、
はい、
聞いてくださったり、あのわ紹介してくださってありがとうございますみたいなね、
はい、
あのなんていうんですかね、
はい、
ツイートじゃなくて、
リポストしていただいたりとか、はい、いやもう本当にね勝手にね好きなことをわーわー喋ってるだけなので、ちょっとご本人様にはちょっと恥ずかしいんですけれども私の萌えをただ語り散らさかせていただいてる時間なのであ
、でもなんかその、はい、書かれたご本人もその萌えポイントがマッチすると、はいはいはい、ああ経文社の肥後さん分かってくれてるじゃんみたいな、
どうでしょう、どうでしょうか、
そんな風にね、はい、あの、はい、聞いてくださってるのかもと思いながら、はい、私もちょっとドキドキしながら、はい 直木賞作家の一本美智子さんが聞かれてたとかね。
そうですね。いやもうでも本当ね、お好きな小説ばっかりなんで喋らずにはいられない感じでは
い、はい、まあ来年もね、はい、またそんな野志子さんの大好きをご紹介いただければと思います、はい、今年もありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
経文社トレンド情報、今日は3週目経文社コア福山西店から肥後いつかさんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。